皆さんおはようございます。今日は礼拝の中で子ども祝福式を予定しています。教会では毎年子どもたちの成長を感謝し、健やかな成長を願って子ども祝福式を行っています。そこで今日は子ども祝福式に関連して御言葉を取り継いでまいりたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、日々注がれているあなたの愛と憐れみと恵みを覚えて心から感謝いたします。このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ御言葉を通して私たちの心にあなたの深い御思いをお示しください。今週も御言葉に励まされて歩み出していきたいと願います。この時を最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは普段、様々な人間関係の中で生きていますが、最も近い人間関係というとどんな関係があるでしょうか。やはり親子関係なのかなと思います。夫婦の関係もありますが、親子関係はその人が生まれた時からできるわけですね。その後ずっと続いていきます。子供はお乳を飲ませてもらうところから始まって、養い育ててもらい成長し、やがて親の手を離れていきます。親が年を取ってくると、今度は子供が親の面倒を見るようになります。親と子の関係は深い絆で結ばれた切っても切れない関係と言えると思います。その一方で、親子関係は近いだけに難しいものもあるかもしれませんね。時々痛ましい事件が起こることもあります。最も近くて最も難しい人間関係、それが親子関係とも言えるのかもしれません。聖書にもいろんな親子関係が描かれています。例えばアブラハムとイサクとか、ヤコブと12人の息子たちとか、ダビデとソロモンとかですね。イエス様にも地上での両親がいました。今日の箇所にも親子が登場してきます。父親と息子の姿です。今日はルカの福音書15章から開きました。このところは放蕩息子の例え話としてよく知られている箇所です。ここには父親から財産をもらって家を飛び出して、それを使い果たして惨めになった放蕩息子と、そんな息子を心配し、やがて息子が帰ってきた時に大喜びで迎える父親の姿が描かれています。この父親と息子の姿は天の神様と私たち人間の関係を表しています。神様が神から離れて自分勝手に生きている私たちのことを心配して待っておられる、そんな私たちに対する神様の熱い思いがここに表されています。またこのところには実際の親と子の関係も重ねてみることもできるのかなと思います。そこで今日は子ども祝福式に関連して、この箇所から天の父の愛と憐れみと題してお話ししたいと思います。さて、今日の箇所はイエスが語った例え話となっています。実際にあった出来事ではありません。この時イエスは周りにいた人々に大事なことを伝えようとして、この例えを話されました。この時イエスのところには主税人や罪人たちが話を聞こうとして集まっていました。その様子を見てパリサイ人たちや律法学者たちは、この人はどうして罪人たちを受け入れて一緒に食事までするのか、 それは律法に反することではないかと言ってイエスを非難しました。文句を言ったとあります。それに答える形でイエスは続けて三つの例え話をなさいました。一つ目は、いなくなった一匹の羊の例え。二つ目は、なくした一枚の銀貨の例え。そして三つ目が、放蕩息子の例え話です。これらの三つの例え話を通してイエスが伝えたことは、一人の罪人が悔い改めるときには、天には大きな喜びがあるということです。だからこそ私は彼らを受け入れるのだと言っているように思います。今日はこの三つ目の放蕩息子の例えに目を留めたいと思いますが、この例えには最初の二つの例えと少し違うところがあります。どんなことでしょう？いなくなった一匹の羊の例えとなくした一枚の銀貨の例えでは、それぞれの持ち主がなくしたものを一生懸命に探す姿が描かれています。羊飼いも女の人もなくしたものを見つけようとして懸命に探すわけですね。しかし、この放蕩息子の例えでは、出て行った息子のことを父親は探しに行こうとはしないんですね。ただ、待っているだけのようにも見えます。それはどんなことを意味しているのでしょうか。さて、最初にここに登場する放蕩息子の思いを少し想像してみたいと思います。彼はどうしてお父さんの家を出て行ったのでしょうか。11節から13節のところお読みします。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。ある人の二人の息子のうち、弟息子の方が、ある時、父親に財産を分けてほしいと願い出ました。いわゆる、生前贈与を願い出たということです。この家族は、随分裕福な家庭であったようです。家には、大勢の雇い人がいました。彼は息子ですから、何不自由のない生活を送っていたはずです。それでも彼は自分の分け前の財産を受け取って数日して荷物をまとめて遠い国へと旅立っていきました。彼の中に何か満たされない思いがあったんでしょうね。お父さんに束縛されたくないとか、もっと自由に生きたいとか、そんな思いがあったのだろうと思います。彼は父親の元を離れて自分の思い通りに生きようとしました。この息子の姿は神様から離れて生きている人間の姿を表しています。私たち人間は生まれた時から作り主である神様から遠く離れて生きている、そしてさまよっていると聖書は語っています。あのエデンの園で蛇に誘惑された時に、人は神に従う生き方ではなくて、善悪を自分で決める生き方を選び取りました。以来、人は神との関係から離れて生きるようになったと言うんですね。そのように、この弟息子も父親から自由になって自分の好きなように生きたいと願ったようです。やがて彼は、もらった財産を全部使い果たします。湯水のように使って全てを失ってしまいました。しかも、その国に飢饉が起こり、食べるにも困り始めました。彼は、ようやくある人のところで豚の世話をするようになりますが、豚の餌さえ 満足に受けられないほどに落ちぶれてしまいます。自分が望んだ道、ここに幸せがあるに違いないと思っていったその道の先に、そうではないことが待っていました。彼にしてみれば、この道しか見えていなかったと思います。俺はここを行くんだとですね。父親がどんなに引き止めたとしても、彼は聞く耳を持たなかったのではないでしょうか。私たちの人生にもそういうことがあるように思います。私たちは自分の思いとか考え方というものをなかなか変えられないものですね。この弟息子のように、これしかないと思い込んで、神様の言葉も人の言葉も受け付けようとしない、そんなことはないでしょうか。そんな頑固なところがあるかもしれませんね。さて、では父親はそんな弟息子をどんな思いで見ていたでしょうか。次に父親の思いを想像してみたいと思います。見方によってはこの父親は息子が帰ってくるまでの間何もしなかったかのようにも受け取れます。わがままな息子を甘やかしたようにも思えます。息子が出ていくといったときに引き止めなかったのかとか、出て行った息子のことを心配して探しに行かなかったのかとかですね。これほどのお金持ちならば、人をやって息子を探しに行かせて連れ戻すこともできたでしょう。そもそも息子のわがままを聞いて財産を分けてやったこと自体、甘やかしすぎではないかと思えるかもしれません。皆さんはどう思われますか？私はこのところを読んでいて、そうするしかなかったのかなと思いました。それほど息子の決意は固くて、父親の言うことを聞けなかったのではないでしょうか。父親はそんな息子のことをよくわかっていたと思います。確かに、縄で縛り付けるとか、部屋に閉じ込めて外から鍵をかけて出て行かせなくすることもできたでしょう。しかしそうはしないで、父親は息子の意志に任せました。出て行くことを許したんですね。やがて彼が放蕩して惨めになるということも分かっていたと思います。それは息子が自分でそのことに気づくことが必要だったということではないでしょうか。この父親の姿は私たちに対する天の神様の姿を表しています。神様は私たちに自由な意志、自由意志を与えてくださいました。私たちは考えることも、行動することも、選び取ることも自由にできます。神は私たちの行動や心を操り人形のように支配することはありません。あのエデンの園でエヴァが蛇に誘惑されて食べてはならないと命じられていた善悪の知識の木から取って食べようとしたとき、神はそれを強制的にやめさせることはしませんでしたね。人間はその自由な意志によって神から離れていきました。そして自分の良いと思うように生きています。しかし、その結果の責任は自分で負わなければなりません。それで大きな失敗をしたり苦しんだりするわけですね。神様はそんな私たち人間のことをどんな思いで見ておられるでしょうか。この放蕩息子の父親が息子の帰りを待っている時の気持ちのようなものなのかなと思います。もし自分がこの親だとしたらどうでしょう。勝手に出て行った息子のことが心配でたまらなくなると思います。今頃どこでどうしているだろうか。ひもじい思いをしてはいないだろうか。病気で苦しんではいないだろうかとか心配するのではないでしょうか。 愛する我が子ですからね。そしてこう願います。早くここに帰ってきてほしい。親であれば誰でもそのように我が子のことを心配するはずです。まして、天の神様が私たちのことを心配しないはずはありません。神様は私たちを作り命を与えてくださいました。私たちは作り主である神様にとってかけがえのない一人です。その神様は自分勝手に生きている私たち人間のことをどれほど心にかけてハラハラしながら見ておられるだろうかと思います。今週の御言葉にイザヤ書55章7節を挙げました。お読みします。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。これは神に背き続けていたイスラエルの民に対して預言者イザヤを通して神が語りかけた言葉です。ここに私たちに対する神様の熱い思いがよく表されています。主に帰れ、神に帰れと言っています。私のもとに帰っておいでと神は私たちに呼びかけておられます。それだけではありません。実は神はただ待っておられるだけではありませんでした。神様の方から私たちを探しに来てくださいました。神の一人子イエスが人としてこの世界に来られたというのはまさにそのためでした。ルカの福音書19章10節にこうあります。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これはイエスが主税人ザーカイに対して言われた言葉です。そのように天の神様は失われた私たちを探して連れ戻すために一人子イエス様を使わせてくださいました。さて、次に17節から19節をお読みします。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。あの放蕩息子は、自分の道を行ってどん底に落とされて、ようやく我に帰りました。ここで自分自身の姿に気づいたということです。そして彼はどうしたでしょう。自分の罪を悔い改めて父親のもとに帰ることを決意します。悔い改めるとは、向きを変えることです。神様の方に人生の向きを変えること、生き方を変えることです。続いて20節をお読みします。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。彼は立ち上がって父親のもとへと向かいました。これではいけないと父のもとへ帰ることを決意し、それを実行に移しました。向きを変えたわけですね。彼はこの時初めて、父親が自分のことをどれほど愛してくれていたかということに気づいたのではないでしょうか。そしてボロボロになって帰ってきた息子を父親は遠くから見つけます。待っていたんですね。そして息子に駆け寄って抱きしめました。父親は大喜びで彼を迎え入れます。 一切責めるようなことはしませんでした。私たちが悔い改めるとき、神様は同じように喜んで迎え入れてくださいます。イザヤ書55章7節に、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからとありました。父なる神様は、イエス様が十字架で流された血潮のゆえに、私たちを許してくださいます。私たちは、イエス様を心に受け入れることを通して、父なる神様のもとに帰ることができるようにされました。神様は、すべての人が向きを変えて、神のもとへと帰ってくることを願っておられます。さて、今回この箇所を改めて読んでいて、親としてこの父親の姿に教えられることがあるなぁと思いました。親子の関係について、また周りの人たちとの人間関係についても言えることです。最後にそのことをお話ししたいと思います。3点ほど気づかされたことがあります。1点目のことは、子供のために祈り続けることです。子供のために祈り続けること、子供たちのために関心を持って見守り、関わり、祈り続けるということです。この父親は放蕩息子に対して決して無関心ではありませんでした。おそらく彼のために毎日祈り、気にかけていただろうと思います。だからこそ彼が帰ってきたとき、遠くから見つけて迎えることができたわけですね。いつでも迎える準備ができていました。私たちも子供たちのために、また家族や周りの人々に関心を持って祈り続けていきたいと思います。二点目のことは、子供を支配しないということです。子供を支配しないということ。この父親は、息子の行動を縛るようなことはしませんでした。彼の意思に任せました。だからといって、放任していたのでもありません。ずっと心に留めていました。もちろん、危険なことを教えたり、制限したりすることは大事なことです。しかし、すべてのことにおいて、親の思い通りにレールを敷いて、そこを生かせるとか、選択の余地を与えないとしたら、それは子供を縛ることになるのではないでしょうか。また、良かれと思って、いつまでも親が手を差し伸べているとしたら、それも子供を縛ることになると思います。子供が自立できるように、促すことも大切なのではないでしょうか。そして3点目のことは、信じて待つということです。信じて待つということ。この父親は実に忍耐深く息子の帰りを待ち続けました。息子のことを信じていたと思うんですね。必ず戻ってくると。息子は本当に惨めになった時に自分で気づいて向きを変えました。自分で気づけるようにするということは大事なことではないでしょうか。人は自分で気づけなければ何も身につかないわけですね。私たちはどうでしょう。忍耐して待つというのはなかなか難しいことです。つい口を出したり、手を出したくなったりするかもしれませんね。それでも信じて待つという姿勢も大事にしたいと思います。今日は放蕩息子の例えに学びました。天の神様が私たちを愛し憐れんでくださったように、私たちも子供たちや家族、周りの人々のために祈り、愛を表して参りたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、 豊かに許してくださるから。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは、私たちを作り、こよなく愛してくださっているあなたを知らずに自分勝手に生きていたものでした。あなたは、そんな私たちを憐れみ、身元へ招こうと、イエス様をこの世界へと使わしてくださいました。イエス様を通して、あなたのものとされたことを覚えて、心より感謝いたします。あなたは、一人でも多くの人がイエス様に出会い、あなたのもとへと戻ってくることを忍耐しながら熱い思いで待っておられます。どうか人々がこのあなたの大きな愛を知り、呼びかけに応えて悔い改め、あなたに立ち返ることができますように。また、あなたは私たちに子供たちを与えてくださり、育てることを委ねてくださいました。あなたは私たちを通して子供たちを祝福してくださいます。あなたが私たちを愛し、憐れみ、受け入れてくださったように、私たちも子供たちを信じ、受け入れ、深い愛を表していけるように助け、励ましてください。どうぞそれぞれのご家庭を祝福してください。今週も神様の恵みと守りがお一人お一人の上に豊かにありますように。このひと時を心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。